質問はですね、どうしたら大気に打ち負かせることができるんでしょうかと。
これも青じゃん。
これ羽
羽はこれ。
このことについては蓮如上人の五一大気学ですね、我ばかりと思い独確信なること浅ましきことなると、これはどこだったかな。888ページ左から2行目ですね。これをちょっと清盛さんに解説をしていただきたいなと。我ばかりと思い、まず読みますね。我ばかりと思い独確信なること浅ましきことなり、真あらば仏の恩慈悲を受け取り申す上は、我ばかりと思うことはあるまじく候、速攻入難の時は心も和らぐべきことなり、されば円覚は独覚の悟りなるがゆえに仏にならざるなりと。これを、
はい、意味ですね。
まず我ばかりっていうのは何ですか。我ばかり、
これは正しい意味ですか。我ばかり、
我ばかりっていうのはですね、最後頼れるのは自分だけだ、信じられるのは自分だけだ、ね、自分が頑張らなければ人は助けてはくれない、ね、これが我ばかりってことです。その根底にあるのは不信感です。信感ってこっちかな。
信ずり、
不信感、
ね、
これが我ばかりという心です。
それは偽情とは違う。
偽情、まあ偽情とも言ってもいいかもしれませんね。いわゆる人を信じられないから自分で頑張らないといけないって思うんです。我ばかりっていうのね、ね、自分のために、ね、動いてくれる人なんていない。自分のために、ね、こんな自分を大事にしてくれる人なんていない。自分がやらなかったら人はやってくれない。これが我ばかりっていう。だから独確信になってる。一人で悟りを開こう、一人で悟りを開こうっていうのは、今まで生きてこれたのは自分の力だ、ね、仏教で言うならここまで求めて、来ることができたのは自分の力の賜物だと。自分の力で求めてきたんだ、ね、自分のことを大事に思ってくれる人がいたとしても、その人のことが見えずに自分が頑張ってきたんだ。だからね、苦しくなると、こんなに私は頑張ってるのになんでこんな目に遭わなくちゃいけないんだろうと、こう思うわけです、ね、なんでこんな辛い思いをしないといけないの、私が何をしたね、私が何か悪いことをしたのかと、こう思う。一人で求めてると思うから、すでに自分のために苦労してくれる人がいた。自分のためにね、まあ自分は気づいていないけどね、支えてくれた人がいた、手伝ってくれた人がいた。でもそれが当たり前になってしまう、ね、だってその根底には人は信じられないっていうのがあるんです。信じられないからどうなるか、世の中はね、貸し借りだと。我ばかりっていうのはね、恩を受けたらやっぱりお返ししないといけませんよね。
これだよ、これだよ。
何かお世話になったらお返ししないといけませんよね。ねえ、ああ何かしてもらっちゃった、お返しをしないと心苦しい。貸しは作っても借りは受けちゃダメですよね。ね、そうですよ。ねえ、やっぱ人がね、自分のために心から何かしてくれることなんてないですもんね。みんなお返しを期待してやってくれてるんですよね。ね。この、これ出産祝いだけど、ね、使ってもらうね、使ってくださいってこうね、いただいたと。あ、お返しお返し。半分はお返ししないとね。当然出してくれた、ね、出してくれた人は出産を祝ってくれる気持ちなんてそろそろなくて、ギリで。ね、1万円出したら5000円は返ってくるだろうと。そういう気持ちで施しをしてるんですよね。そうじゃない、そうじゃない、そうじゃなかったらお返しはいらないじゃないですか。
この字を書いてて。
ね、気持ちよく受け取ったらいいじゃないですか、人の行為を。ありがとうね、悪かったね。私は最近人を必要とすることばかりで、人に何かお返しできてない。だから惨めなんだ。だから私は必要とされないんだ。ね、それは、貸し借りの感情なんですよ。私もある団体でね、受けたご恩は必ず返さなくちゃいけない。ね。そうか。ご恩を受けた、ね、自分にお世話になった人ってみんなね、お返しを期待してやってたんですよね。ここまで投資をしたら、後から帰ってくると。こんなに先生のお世話になったんだから、その先生の手足とならなくちゃいけない。あ、そうか。その先生はね、私を手足として動かすために、おね、ここまで教えを説いてくれたんですもんね。誰も私の幸せを念じて、努力してくれる人なんていないんだ。人間は一人なんだ。それが、我ばかりという心です。そういう発想でしか人を見ることができない。人が何かをしてくれたときに、あ、本当に私のことを思ってやってくれたんだと思えない。ね、こうやって恩を売っとけば、後から帰ってくるぞ。そんな人たちばかりなんだ。だからお返しをしないとね、後から何を言われるかわからない。あの人はあんなにしてやったのに何のお返しもしない、あれは人間としてどうなんだと言われそう。ああ、こんなことを考えるとね、初めから人の力にはね、ねえ、人の助けなんか受けたくないですよね。お返しを考えなくちゃいけないとしたら、じゃあ初めからやめておこうと。所詮は人間は一人だから、これが我ばかりなんです。だから独確信になるんです。我ばかりの心は独確信、一人で悟りを開こうという心、我ばかりと思い独確信になること、一人で悟りが開けるんだ。逆に言うと、私は一人で求めてきたんだ、一人で生きているんだ、これからも一人で生きていかなくちゃいけないんだ。これが他力を信じられない心なんですよね。他力を信じられないのはどうしてなのかと、ね、それは 我ばかりと思うからなんです。私がやってあげなくちゃ、私が頑張らなくちゃ、ね、そうだと、ね、この人を大事に思う人なんていないんだ、私を大事に思う人もいないように、この人を大事に思う人なんていないんだ、私がやってあげなくちゃいけない、これも我ばかりと思う心です。それは寂しい心ですよね。人は目には見えないけど、いろんな人のお世話になってるんです、すでに、ね、それが見えなくてね、まるで一人で生きているように思う、一人で生きていると思うから自分の命を大事には思わない、自分の命を簡単に粗末にする、自分なんて大事な人間じゃないんだと思う、寂しいですよね。人の好意を受けていくっていうことは、その人は心から私のことをね、ね、私のためにやってあげたいと思ってやってくれたんだと、そう思って受け取っていくってことですよ。気持ちよく、さあ悪いなと思いません？いやー、これはちょっとお返ししないと。ね、こんなに受けちゃった。お返ししないと。それは自分のことを大事に思ってくれる人なんていないんだ。自分の思い通りになるならお金はくれるけど、自分の思い通りにならなかったらお金はくれない。人を信じられないからなんです。仏教は人を信じていく教えなんです。私は一人じゃない、一人で生きてきたわけでもないね。いろんな人にお世話になって生きてきたんです。その目に見えない人たちのことを気づかないといけないんですよね。そうしないと、人のために何かをしてあげたときにお礼がなかった、ね、感謝してもらえなかった、認めてもらえなかったりするとね、こんなに人のために尽くしてるのに、なんでね、分かってくれないんだ、もうやりたくないと。いやいや、そんなことないですよ。私に対してもね、いろんな人が動いてくれて、自分のことを考えてくれて、自分のことを大事にしてくれていたけどね、私はそのことに気づいてないんです。分かってないんです。そうやってね、人からやってもらったことは全然分かってないように、自分が人に対してやったね、やってあげたこともなかなか気づいてはもらえないんです。だからやめちゃおうじゃないんです。ね、だけど私に対してやってくれた人がいるから今の私がいるんです。これが他力を信じていくってことなんですよ。ね。この後に、速攻入難の願候時は心も和らぐべきことなりと。ね。速攻入難の願っていうのは、阿弥陀仏のお力はこれ真実を知らせる。ね、阿弥陀仏の光とはですね、真実を知らせる力があるんです。真実って何かと。真実っていうのは、ああ、私は、ね、ここまで来たのはですよ、一人じゃなかったんだなーっていうことです。ね。自分がいろいろ苦しいことや、悲しいことをね、そういう経験をしていくと。 人生の中で苦しいことや悲しいことがあった。人から無視されたり、人からね、辛いことを言われたり傷ついたり、そういうことをされたこともいっぱいあったと。でもそうなんだと。そういう経験をするのは自分もやってるんですよ、人に。人から悲しい思いを、ね、受けたときは、私も人に対して同じように悲しい思いを与えてるんだな。人から無視されたときにはですよ。ああ、同じように私も人に対して無視してきたんだな。ね。人から傷つくようなことを言われたときは、ああ、私も同じように人に対して傷つくようなことをしてきたんだな。人から受けたことを通して気づいてはいないけども、自分も同じようにやってたんだ。それに気づいていくことが大事なんです。ね。ああ、なんて悪いことをしてしまったんだと。そういうふうに思うんじゃなくてね、人は悲しい思いをね、私は人に対して悲しい思いを与えてきたけど、人はそれでも私を見捨てなかったんです。私は人を傷つけてきたけど、それでも私はね、その人は私を見捨てなかったんです。だから今の私がいるんですよ。その人の気持ちを知るために私たちはいろんな結果を受けるんです。人から傷つくようなこと、人から悲しい思いを受けること、ね、無視されたり、ひどいことを言われたり、見下されたりする。それは自分もやってるんですよ。そして自分のやってる相手の気持ちを今私は知ってるんです。あ、こういう気持ちでいたんだなってことです。相手は。ねえ、それでもこんな気持ちになったらね、誰だって見捨てたくなるじゃないですか。もういいって。もう会いたくない。だけど、そういう気持ちになっても見捨てなかったから今の私がいるんですよ。人は一人では生きてはいけません。苦しいことや悲しいことをね、誰かが代わりにやってくれてるんです。代わりに受けてくれてるんです。でも私たちはそれが全部当たり前になって気づいてない。そうそうそうそう。今の自分が、今の自分ってのは、今自分が苦しい思いをしているっていうことは、それは、あなたがですよ、苦しい思いを受けても、分かってくれると。もう分かる年になったよね。だからやってくるんです。ね。その時に、ああ、自分もこういうことを人に対してやってきたんだな、と。悲しい思いを与えてきたんだな。苦しい思いを与えてきたんだな。傷つくようなことをやってきたんだな。でも、それを受けた人は、私を見捨てなかったんです。なんとありがたいこととか、ね、ありがたいことだなと思いません？ね、自分はこんな風に受けて、もういいって思いたくなるじゃないですか。そこをぐーっと、もういいけど頑張ってみようと。もういいけど前に進んでみようと。
前だったら本当になんでこんな思いを受けるんだろうって思ったんですけど、ね、今はやっぱりそういうのを受けると、あ、こういうことを上司の方がこう経験、私のせいでこういう経験されたんだろうなっていう。
まあ、そうそうそうそうそう、その時によく呆れずですよ、ね、頑張りなさいって言ってくれたかった。
その上司のありがたさをまざまざと。
そうですよね。
後輩がちょうど、まあ、僕と似たような子がいるんですよ。
はいはい、似たような人を見るとね、なんかこう、あ、こんな風な思いを上司はしたんだなと。じゃあわかりますよ。私もね、その問題児でしたからね、私のね担当の上司はどんなね、どんな思いで私を見ていたのかなと。いや上田くん、先生は馬には乗ってみよと、人には添ってみよって言うけど、本当に君は嫌なやつだな。まあそんな思いでも見捨てないようにしね、思ってきたよとか言ってくれてね、そんなひどい人間かと思いましたけどね。まあいろんな今ねひどい思いをしますからね、あ、こういうことを経験するたびごとに、あ、自分も同じことをやってきたかな、いっぱい問題を起こしてきたかな、よくぞ諦めずにね、見捨てずに来たんだな、とそう思うとありがたいじゃないですか。これが速攻入難の願です。速攻入難、ね、真実がわかるっていうのはね、幸せなことですよ。速攻入難、うん、そこを責めちゃいますね、普通は。ね。だって、なぜ責めるかっていうと、見捨てられそうだからです。だけど、今話をしたように、ね、見捨てられそうではなくて、見捨てられなかったから、今があるんです。自分を責める人は、そんなことをしたら、そんなことを認めたら、ね、見捨てられると思うからですよ。だけど、そんなことをして見捨てられるなら、もう見捨てられてるんです。それはね、我ばかりっていうのはね、自分一人で乗り越えてきたように、思ってるから、だから、人のことをね、簡単に見捨てられるんです。そんなことはない。人間がここまで育っていくためにはね、自分のためにいっぱい苦しんでくれた人が必要なんです。いっぱい悩んでくれた人が必要なんです。そして、それでも見捨てなかった人が必要なんです。それがどうしても自分を責めちゃうのは、見捨てられるのが怖いから。いや、そうじゃないです。もう、見捨てられるんだったら、もう見捨てられていたんです。もっとバレたじゃなくて、自分が受けることしかやってないんです。自分が受けた時に、そうだなって思ったらいいんです。
それって真実の話であって、なかなかその分からない。
だから、速攻入難の願候時はって書いてあるように、教えを聞いていくと、そういうことが知らされていくってことです。ほんで、いきなりその場でそんな風に知らされるわけがない。ね、仏教を聞いていくことによって、ね、仏教を聞いていくというのは光に触れていくことだと。光に触れていくことによって心も和らいでいくわけです。ああ、自分は気づいていなかったけど、こういうことをやってきたんだな、とこういうことをしてきたんだな、とその時ね、そういうことがあった時にそうだなって知らされた人は信心欠如してる人ですよ。普通の人間はそう思えない。だけど仏教を聞いていくとね、そうだなと、そういうことやってきたんだな、それでも私は 見捨てられないんだな。ね、お母さん。そう思いません？どうですか？
あ、クマさんはやっぱ
りね、自分が今こういう目に遭ってるってことはやってきたってことですよ。やってきても見捨てられてないってありがたいと思いません？
あ、壊れちゃった。見て、壊れちゃった。
ね、自分がお父さんに対してどんなことをしてきたか。それでもお父さんは私を見捨てなかった。だから今一人になってもいろいろできるようになった。ここまで自分が回復したのは私の力じゃないですよね。でも仏教を聞いてないと、なんかまるで私は一人みたいなことを言うんですよ。私でいてもいなくても同じだとか、ね、私なんかいない方がいいとかって思うんです。とんでもないことですよ。あなたがもしいてもいなくても同じような人間だとしたらですよ、誰があなたのために苦労しますか。そう思いません？そうですよ、大事だから頑張ってきたんです。私はどれだけ人を傷つけてきたか分かんないと、どれだけ人を苦しめてきたか分かんないと、だけど見捨てられなかったから今があるんです。自分を責めるのは見捨てられるんじゃないかって思うんですね。見捨てられるならもう見捨てられてきたんです。もう見捨てられているんですよ。それが見捨てられずにここまで来たと、そう、幸せなことじゃないですか。今さらね、見捨てられるなんてことありません。そうでしょ。一番迷惑かけたときは最初なんですから、大体。その時にね、諦めたらどうだって言われるじゃないですか。もうダメだってお手上げになるじゃないですか。ね、その時に比べたら今はね、善人です。そうじゃないですかね、お母さん。一番ひどかった時を思えば、今の自分なんてね、善人ですよ。今さら見捨てられるようなことはないですよね。それが見捨てられるんじゃないかと思うのは、人を信じられないから。そして、人のためにね、私のために苦労してくれた人が見えないからです。
何歌ってる？
ね。私のために苦労してくれた人がいるってことが分かれば、即行入難の癌で心が和らぐんです。 されば円覚はってね、独覚の悟りになるがゆえに仏にはならないと。円覚っていうのは自分一人で求めてきたと思っているから、だから仏にはなれない。仏っていうのは人のために苦労したいっていう気持ちにはならないことですね。私のために苦労してくれた人がいるって思うからこそ、私は人のために苦労ができます。だけど円覚は自分の力で求めてきたと思ってるから、自分一人で求めているんだと思ってるから、ね、自分一人の力で生きてるんだと思ってるから、だから相手の気持ちもわからんし、相手のために苦労しようっていう気持ちにもならないと思います。分かっていただきました？これが他力に打ち負かせるために必要なことです。
一つ抜けて、
はい、なんか抜きました。
真あらば仏のお慈悲受け取り申すめは我ばかりと思うとあるまじく相談
ついた。ああ、真あらば仏の御慈悲を受け取り申す上はってね、真あらばっていうのはね、阿弥陀仏を信じられるようになったならばってことでね、それはそこまでってことですよ。そこまで私を育ててくれた人がいるならばってことですよ。真あらばっていうのは、私がね、こんな不信感いっぱいの私が人を信じられるようなところまでね、最初ね、仏教を聞いたってそんな風に思いません。それがそれでも見捨てないと思ってね、私のためにこうずっと努力してくれた人がいるから真があるんです。真あらばっていうのは過程があるんですよ。真があるならばっていうのは、なんか特別に真が起きてくるわけじゃなく、ただ私のためにどんなことがあっても見捨てずにコツコツコツコツ努力してくれた人がいなければ真は起きません。阿弥陀仏の慈悲を信じられるところまでね、私のために苦労してくれる人がいなかったならば、私は信じられるようになることはないんです。そうなったならばってことですね。我ばかりと、自分一人で生きてるんだと、所詮人間はね、最後は一人だと、そう思うことはない。お返しお返しなんて考えることもない。心から私のためにやってくれたんだと思うからですよ。はいはい。
確信というのがなんか最近強くなっていってるような感じなんですけど、なんかおかしいですか？
独確信というのが強くなっているというのは、いわゆる自分しかいないんだと。それだけやっぱり自分の感情が見えてきたんです。自分の感情が見えてくれば見えてくるほど感情を否定したいって気持ちが、ね、出てくるわけ。だってこの感情は一人では生きていけないからです。この感情を出したら見捨てられるんじゃないかと思うからです。でも見捨てられてるなら、見捨てられるんだったらね、もうすでに見捨てられています。
自分が見えてきた感情っていうのはもう、
もう見えてる。そうそう、知らぬは自分だけです。自分が見えてきたんじゃなく、自分がやっと認めることができるようになっただけで、その感じはすでにもうね、出してるんです。それを出している、ね、自分を人が見てね、もう見捨ててないんだから、見捨てられません。ね。見捨てられるんじゃないかと思うのは手遅れです。ね。見捨てられるんだったらもっと早く見捨てられていますから、はあ、もう見捨てられなかったんだってことです。自分がね、気づくようになったら出てきたわけじゃないですからね。
最初から出てます。
もっとひどいものが出てますから。でも私たちは自分の姿が見えない。なぜかって言ったら、無明に覆われてるから。心が 無明に覆われてるから、だから自分が人に対して何をしているかっていうことはわからない。氷山の一角って言ってね、自分の自覚しているところは本当に氷山の一角なんです。自分の自覚していないところに、ね、自分の恐ろしい悪があるんです。それは自分は自覚していないけど、人にはもう見えてる。人にはもう気づいてると。ね。いや、こんなすごい人かと、こんなひどい人かと、わかってるんです。本人だけですよ。こんなことはない。例えばよくあるですが、あなたってこういう人ね、そんなことありません。ね。さらっと言うとすごい怒ってて、もう周知の事実かと思ってね、いやあなたって本当こういう人ですよね、はははって言ったら、笑い事じゃありません。私はそんな人じゃありません。びっくりすることもあります。こんなことにさえも気づいてないんですかっていう。これが無明なんです。それが、だんだんと時間をかけて気づいていくようになったんです。今さら見捨てられるようなことはありませんので、
その下の方が見えても、
そうそうそう、今さらですよ、今さら、はい、自分がびっくりした今日、はあ、私こんな人だったんですか、もうみんなそうだよそうだよ、ああ、もしかして私ってよっぽどひどい人間じゃないかと。安心してください。予想は的中してやりますから。ところが自分はね、そこそこできてるつもりですからね。
ちょっと話変えちゃうかもしれないですけど、
はい、
蓮如上人っていうのは、
うん、
導いてくれた人いたんですか？
蓮如上人、いや分かりません。導いてくれた人がいたかどうかってことは分かりませんけど、私はこの五一大気学の中で特に弓道上必要な教えについてですね、皆さんに語っています。このお言葉は非常に私の中でこう染み入る言葉でしょ。これ聞くとどうですか、清盛さん、胸に染み入る。私もこのいい教えの我ばかりってね、これをねどう訳すかがポイントです。分かっていただけたでしょうか。じゃあ休憩をします。